こんにちは、インタビュアーの武井美由紀です。才能ディスカバリーチャンネルのポドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて北畑さん、今日はですね、はい、自分の中にやりたいことがあって、それを実際に行動に移して始めようと思った時に、周りから家族だったりとかね、友達だったりとか、周りから結構反対を受けて一歩踏み出せないっていうようなご相談があるんですが、そのあたりについて。
よくある悩みですよね。
よくありますか。はい、はい、ね、この場合やっぱり自分の思いはあるんだけれども、はい、周りから反対されると、あ、やっぱり違うのかなとか、自信なくなっちゃったりとか、なんか自分は間違ってたのかなってこう、はい、ね、せっかくこう上がった気持ちが下がっちゃうっていうことがあると思うんですが、
あ、なるほどね、武井さんのその視点っていうのはすごく重要で、はい、っていうのは、そのやりたいことを実現してる人っていうのは、はい、極論ですよ、
はい、
極論その周りの人がそんなくだらないことしてどうすんのって言ったとしても、いや、これには価値があると思ってやる人なんですよ。
なるほど。
ね、これはつまりどういうことかというと、自分の感じてることとか考えてることに確信を持ててるっていうことですよね。
そうですね。
逆にその人から何かを言われて、あ、ダメかもって思う時というのは、自分の中の確信がまだ弱いということなんですよ。だとすれば、これがその、転職なのか起業なのかなんか分かんないですけど、実際じゃあこう起業とかした後にお客さんに営業に行ってね、いや、こんな商品いらんわっていう時に同じでガクってくるっていうことなんです。
そうですね、
だとするならば、まだそこまで何のリスクも取ってないわけですからね、今。じゃあ今自信を高めることをして、ね、そこから起業する方が絶対失敗のリスクっていうのは低いですよね。
そうですね、
だもし自信がない、とか、なんかやっぱ迷ってしまうとか、不安になるっていう段階で躊躇してるんであれば、こういうことを言われた時に、自分はそれはこうですからとかね、いや、これはこういうふうに価値があると思うから自分やりたいと思ってるんですって、こう言えるだけの自信とか答えがまだないんだっていうことを教えてくれてるだけなんですよ。でそこは学んだり、経験を積むべき箇所だと思うんですよね。
なるほど。こう人の評価を気にしてしまううちは、まだこう自分の中の確固たる自信ができていないって感じですか。
そうです、そうです、例えば仕事で言えば、どれだけ素晴らしい商品でも世界中の人が買うわけじゃない、違反っていう人もいるわけですよね、でその違反って言われた時に、やっぱ自分の商品ダメなんだって思うのか、この人はたまたま必要としてない人で、すいませんでしたって言って、別のもっと必要としてる人と出会えたらいいなと思えるのかで、仕事が続けられるかどうかっていうのは、こうメンタル的には決まっちゃうわけですよね。そういうトレーニング、自分のその今のその、自信のレベルって言ったらいいですかね、人から言われたらまだへこむレベルなんだなと、これが一個気づかれたらいいと思いますけどね。で一番いいのは、人から言われてもそれこそいらないって言われた時に、そうですかって言って次行けるのも一つだし、なんでって聞けるのも一つですよね、そこでなぜいらないのかとか、なぜ欲しいと思わないのかっていうのを聞ける人は、じゃあこうやったらもしかしたら買ってもらえるかもしれないっていうアイデア出てきますよね。それと一緒だと思うんですよ。なんで反対するのって聞けたら、いや、だって〇〇だからって相手が感じてるリスクとか教えてもらえると思うんですよね。いや、そういうリスクに関しては自分はこう考えてるっていうのを言えれば、向こうは納得するかもしれないし。
なるほど、そうですね。なんか
反
対されただけでもうシュンとしてこう、落ちてしまうよりは、理由を聞いたりとか、
そうちゃんとこうそれを受け止めて、コミュニケーションを取れる状態になっていることはすごく重要ですよね。だからそういう意味ではラッキーだと思います。始める前に
そういう反対があるっていうのはラッキーと捉える。
始める前にラッキーですよね。反対があって、で、まだ自分はこの反対を超えるだけのパワーがないから、それが今の自分の課題なんだなっていうことですよね。
なるほど。
だから多分これはやりたいことに限らず、もしかしたら反対されとへこむ人なのかもしれないですよね。
なるほどね、他のことに関してもですね。
そうですだとしたら、こう賛成してもらわなければ行動できないっていう、そういうマインドセットになっているので、
そうですね、
うん、そこはこうクリアしていける方がいいですよね。うん、うん、
よくなんでしょうね、背中を押してもらわないと前に進めない人っているじゃないですか、
はいはいはいはい、
そういうタイプですかね。
ああそれかもしれませんよね、うんうん、なんかそういうタイプなんであればもう必ず周りに背中を押してくれる人を置いといた方がいいですね。
ああもう見つけておくんですね。
ああそうそうそう、
賛成して大丈夫だよって言ってくれる人、
言ってくれる人もね、うんうん、でそれでエネルギーが補充できるんであれば、はい、そういう人をそばに置いてる方が一番いいですよね。
ああなるほどね、
うん、反対される方が燃える人は反対される人もそばに置いておく方がいい。
そうですね、いろいろいますね、
うん、そうなんですよ、そのあたりはみんな心のスイッチが違うから、
はい、うん、あなるほど。そうするとやっぱりこれも自分はどっちのタイプなんだろうっていうのをこう客観的に知る必要がありますね、は
い、あそうです、知っておく方がいいですね。
うそうですね、うん、なるほど。
まあ、もう一つあるのは、なんていうんですかね、こう家族とか例えば友人とか同僚とかから反対されてできないっていう理由のもう一つよくあるのは、そのみんなのことが大事だからっていうのがあるんですよね。
あ
好きな人のこう気持ちをなんかこう振り払ってでもやるみたいな感じになってしまうじゃないですか、はいはい、その時その相手に申し訳ないとかね、こう人の気持ちを考えて、まあ、へこむというよりも、
はい、
まあ、スタートできないっていう人も結構いますけど、
はい、
もしそういうタイプなのであれば、
はい、
一つねやること自体があまりにも突拍子だったりリスキーだから反対されて、いるのか、
はい、
もしくは、今までそんなこと言ってこなかった人なのに突然言ったから反対されたのか、これは見極めた方がいいですよね。
そうですね、
うん、やることがリスキーだからだったら前半言った話と一緒だと思うんです、
はいは
い、いやそのリスクには自分はこう考えてるって言えば収まる話だと思うんですけど、後者のね今までそんなこと言わなかったのにっていう人の場合は、今までこう違う自分を演じてる可能性があるんですよね。
ああ本当の自分じゃなくて、
そう例えば、今までこうこうやったらみんなが喜ぶと思ったからやってきたみたいな、
は
い、
うんうん、
とか、まあ、人によってはその波風立たない関係性を作ってきたとか、でそうするとこう突然ねあの表変したからなんでみたいな、
ね、
そう例えばね今までこう安定志向でだから公務員やってるんだと思ったのに突然辞めて自分でパン屋さんするとかって言ったらみんなびっくりするじゃないですか、
そうですね、うん、まあ、あと特に家族なんかの場合はこう心配してねなんかこう、はい、余計な苦労をさせたくないみたいな、うん、こうだから今の安定したままでいいじゃないということで反対もありますよね、
は
い、
そうですね、だそういう人の場合はこう家族に自分の夢とかやりたいことっていうのを日常的に語ってない、
うん
うん、からなんですよ、
うんうん、
でこれ語ってたら、例えば1年前から語ってたら、
はい、
もうやる気なんだなみたいな、
そうですね、
なってるじゃないですか、
うんうんうん、
で、まあ、なぜそれが重要なのかといえば、コミュニケーションを取れないっていうのは別に家族だけじゃなくて、
はい、
こう他の人にも言えてない可能性が大きいわけですよね。だとしたら本当だったら、1年前から言ってたら、はい、あじゃあ手伝うよって言ってくれる人が今いるかもしれないのに、言ってないがために今、うんうん、そういう、 こう協力者がいないとか、もしかしたらこう逃してるチャンスっていうのが実はいっぱいあるわけです。だからそういう方の場合であったら、自分はこういうことがしたいんだっていうのを、もう今からずっとこう語るように、それが普通にしておくといいですよね。
そうですね、うん、なんかこう自分の中で温めても周りが誰も知らないからこう、ね、そのままになっちゃいますもんね。うん、確かに人に言うって大事ですね、
う
ん、
そうですね、うん、そうするといや自分は、ね、全然知らなかったけれども、いやこういう知り合いがいるよとかね、
うんうんうん、
もうすでにパン屋さんに入ってる知り合いいるよとか
、
教えてもらえるよとか、自分一人でアプローチできない、そういうチャンスが来ることもありますし、
そうですね、うん、確かに、
まあ、僕もそれでかなり失敗した方ですね。こう若い時とかは、
あ、そうなんですか。
そうなんです。こう、 うちの親とか家族とかにやりたいこととか言ってなくて、で大体こう何かを始めるっていうのは変化があるじゃないですか、うん、はい、だから自分の中でも結構不安がありますよね、だからその不安を乗り越えるためにえいって決意してでやろうとするから、はい、なんかみんなに言う時も突然になっちゃうわけですよ。
うん、
なんか覚悟が決まってない時に言って、なんか変に反対されて、 こうなんていう答えられないのも嫌だから、はいはい、こう決めてからと思ったら、もうそれこそもう家族にとってはびっくりで、何を言い出すんだお前はってもうそういうのは20代はよくありましたけど。
あ、そうなんですね。まあ、確かにそうですよね。やっぱりこうなんか言ったことで反対されたらどうしようっていうのがあって言えないっていうこともありますもんね。
そうなんですよね。でそれはもう自分の中の例えばこう恥ずかしさであるとか、ね、あとはなんかこう反論された時に答える自分がなんかねいなくて自信がないとかってあるわけなんですけど、まあ、そのあたりのこう恥ずかしさとかね自信のなさには慣れるトレーニングっていうのをやってる方がいいですよね。これは仕事とかするときにすごく重要で、例えばその営業とかしてる人ってあると思うんですけど、例えばお客さんどこに行ってなんか聞かれたときに分からんと答えられないと、でその時になんかその場をとりあえず何とかするんじゃなくて、あすいませんと勉強不足でね自分分からないのでちょっと上司に聞いてすぐ答えますので、ちょっと待っていただけませんかって言われる人は誠実だなと思われるんですよね。
そうですね。確かにこうその場をね取り繕ってこう何とかごまかそうとしても それはねいつかは分かっちゃいますもんね。
そうなんですよ、ね、それよりも一つ一つその自分の課題、これが分かってないんだとか、例えばお客さんのニーズを満たすにはこれがうちでは足りないんだとかね、この人の応援を得るためには、もうちょっとこのレベルに行かなきゃいけないんだっていうのをちゃんとヒアリングをして、で、それを実際にこう実行して、でそれが1ヶ月後か3ヶ月後か1年後か分からないですけど、でもできるようになりましたって言って再びその人と話をしに行く人ってのはこれ間違いなく信用を積み上げできるので。
そうですね、
だちょっと遠回りに感じるかもしれないですけど、長期的に見たら絶対その方が自分にとってもプラスになるし、結果それがその相手に貢献できるというかね、相手の人を幸せにできる力になるので、それが一番おすすめですね。
そうですね、
反対されたらウェルカムだと思って
そうかやったって感じですね。
そうですね、こう何が足りないのかが分かるんですよね。例えば僕は本とか出すって出してるじゃないですか、Amazon とか見ると Amazon レビューがあってね、そこにはいいレビューもあれば、その星が1とかのレビューとかもあって、でそれを見ると、やっぱこうちょっとへこんだりとかもするんですけど、そこにはわざわざ書いてくださってる方っていうのは、何かを期待して買ってくれたはずなのに、でもこの本では分からなかったっていう何らかの失望があるはずなんですよね。で、それに応えられるような自分になることがその書き手としては著者としては必要なんだなっていうのは毎回その Amazon レビューで勉強させてもらいますね。
確かにそうですよね。そういうのをわざわざこう言ってくださる、フィードバックしてくれるって貴重な
意見ですよね。言われた瞬間そう思えない時もありますよ。
確かに
めっちゃ必死にね、何ヶ月もかけてこう書くの で、自分なりに一応そうならないように書いてるつもりだし、でもそれでも あるんだなっていうのは毎回毎回それはこう学びというかね、気づきをもらえますね。だそれにこうカバーできる自分になった時に相手の合格点がもらえる。
そうですね、
だ仕事の場合であればこうそれが結果的にそのお金をいただいたりとかして、仕事をもらうことにつながるんでね、反対はウェルカムって、
ウェルカム、反対はウェルカム、合言葉ですね。そうですね、
結局才能を磨くってはそういうことだと思うんですよね。必ず磨き石っていうのが必要で、
磨き石、
何を磨くにもね、それがまあ反対みたいなもんですよね。スポーツで考えて分かりやすいと思うんですけど、こうライバルっていうのは、ね、こう必ずみんな一番を目指してるから、自分を打ち負かしに来るわけですよね、反対しに来るわけですよ。でそれにこう対抗して、自分が今度は相手を超えれるように準備をしていくっていうのがスポーツの世界だと思うんですけど、周りからの反対っていうのはまさにそれですよね。
そうですね、確かに、そうですね、反対がないとこうそれでいいんだっていう、もう一つのこう、答えしか見えないですもんね。
そうなんですよ、でそれだともう成長終わってしまうので、実際のところそれやり続けるとそのうち飽きてきます。なんかいつも同じことやってるなみたいな感じで、なんか余裕でできるなみたいな、 だから なんていうんですかね、あの勉強せずとも75点取れてるみたいな感じですよね。そしたら面白くなくなるじゃないですか。
そうですね、まあ、やっぱりこう人って成長していくためにはこう逆風も必要っていうところですよね、
それを押し任せる。そうですね、まあ、僕は今の仕事やっててすごく感じるのは、やっぱり人間って成長できた時に喜びをみんな感じるんですよね。今できないことができるようになるっていうのが成長だと思うんですけど、別にこれは能力とかでもそうだし、例えばね、今まであのお金がなくて海外旅行行けなかった人がお金を貯めれて海外旅行に行けたらこれ楽しいじゃないですか。
はい、
できないことができるようになるっていうのが僕は成長だと思っていて、それは本質的に嬉しいことのはずなんです。
はい、
うん、
そうですね、うん、
だから今反対されてね、今できないかもしれないけど、それができるようになった時の自分って想像したら絶対楽しいはずなんです。
うん、確かにそうですよね、うん、でその反対して方からも応援されてるって感じたらすごく嬉しいですよね。
そうですよね、うん、ある意味本当にいい意味での反対者っていうのは、それを待ってるんですよね。そこまで伸びてくれるっていうのを信頼してるし、
なるほど、
だそういうのを感じれるようになればこう人間として成熟するというかね、本当になったっていう一つの基準になるんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございます。まあ、今日はね、やりたいことを始めようと思ったんだけど、こう周りから反対されて一歩踏み出せないっていうことで、まあ、反対はチャンスっていう感じですかね。
そうですね、反対ウェルカムで、
ウェルカムね。はい、もうそのどんどん反対を、
ね、そうですね、
こう巻き込んでいって、まあ、自分に成長していくっていうところですかね。はい、はい、ということで、今日は、まあ、その反対はウェルカムということでお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。